国民年金社会保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、29年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料控除証明書が送付されます。年末調整や確定申告の手続きの際には、必ずこの証明書を添付してください。また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日までの間に、初めて保険料を納付した人には、翌年2月上旬に同証明書が送付されます。ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族に送られた同証明書を添付して申告してください。国民健康保険料の保険料納付済額通知書、納付済額のお知らせは、30年1月中に送付します。納付された国民健康保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。29年1月から12月までの間に、本市へ納めていただいた国民健康保険料の保険料納付済額通知書、納付済額のお知らせについては、30年1月中に送付しますので、申告の際にご利用ください。問い合わせ、国民年金保険料については、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、国民健康保険料については、保険年金課、内線 152-156。国民健康保険特定保険指導を受けましょう。糖尿病などの生活習慣病は、お腹周りの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満が大きく関わっています。この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上を合わせ持った状態をメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群と言います。特定健診の結果で、メタボリックシンドロームの危険性があり、生活習慣の改善が必要と判断された人へ、特定保険指導利用券を送付しています。特定保険指導は、内臓脂肪型肥満の解消を目指し、ライフスタイルに合った適切な食事や運動ができるよう、保健師・管理栄養士が6ヶ月間サポートするものです。費用は無料ですので、ぜひこの機会に特定保険指導を利用し、健康づくりに生かしましょう。問い合わせ、保健センター、電話 28-5520、保険年金課、内線 155-188。 28年度決算報告、本市の財政状況。一般会計と5つの特別会計を合わせた決算額は、歳入が657億7975万円、歳出が650億2425万円でした。翌年度へ繰り越して使う 7527万円を差し引いた実質収支額は6億8023万円で、29年度に使うお金として繰り越しました。28年度に実施した主な事業、未来に向けた子育て、教育、中学3年生までの子ども医療費を助成、2億9853万円、病児保育の実施、1407万円、中学3年生の普通教室にエアコンを設置、1億8641万円、きらめき創造館の整備、3億1248万円、学校給食センターの建て替え、9561万円、産後ケア事業の実施、88万円、健康・安心・支え合い、富田林病院の医療機器などの更新、1億4017万円、市民健診の実施、1億2732万円、臨時福祉給付金の支給、4億6187万円、地域のにぎわい・活性化、若者に対する雇用支援策の実施、251万円、創業費用への補助、150万円、妊娠された人へお祝い品を贈呈、1952万円、金剛きらめきイルミネーションの実施、766万円、安全な街と快適な環境、市内危険箇所への防犯カメラ設置、6823万円、不動三原大志線と市道桜井1号線交差箇所の鉄道高架事業、6000万円、道路ストック総点検に基づく計画的な道路の補修、8175万円、行財政改革の推進、各種証明書のコンビニ交付サービス開始、311万円。一般会計。一般会計の歳入は388億1044万円。歳出は381億9166万円でした。翌年度へ繰り越して使うお金、7527万円を差し引いた実質収支額は、5億4351万円の黒字となりました。また、28年度実質収支から27年度実質収支を引いた単年度収支額については、2704万円の赤字となりました。歳入の主なものは、市税が134億8149万円で、歳入全体の 34.7% を占めており、昨年度の134億5588万円に比べて、2561万円、0.2% の増収となっています。また、地方交付税は、61億2878万円で、昨年度の64億4020万円に比べて、3億1142万円、4.8% の減収となり、地方消費税交付金は19億3586万円で、昨年度の21億8326万円に比べて、2億4740万円、11.3% の減収となっています。歳出の 49.1% を占める民生費は、臨時福祉給付金の対象者及び支給額の変更による増加や、 障害者自立支援給付費の増加などにより、昨年度に比べて5億1453万円、2.8% 増の187億7831万円となっています。また、学校給食センターの建て替えや、きらめき創造館の整備により、教育費が6億327万円、16.2% 増の43億3598万円となっています。特別会計、国民健康保険事業、介護保険事業など、5つの特別会計のうち、財産区を除く4つの特別会計に対して、一般会計から一定のお金が繰り出されています。その結果、実質収支は、介護保険事業では1億4604万円、後期高齢者医療事業では5428万円、南河内広域行政共同処理事業では504万円の黒字となっていますが、国民健康保険事業では6864万円の赤字となっています。私債及び基金残高。道路整備や公共施設建設などのために借り入れる私債の残高は、前年度より1806万円増の267億3577万円となっています。また、市の貯金にあたる基金の残高は、前年度より2363万円増の108億7702万円となっています。問い合わせ、財政課、内線336。28年度、水道事業、下水道事業、会計決算報告。水道事業、水道事業収益、収益的収入は、昨年度に比べて 0.1% の減となりました。なお、給水収益については、給水人口の減少などにより、昨年度に比べ 0.4% の減となっています。水道事業費用、収益的支出は、職員数の減による人件費や修繕費の減少などの影響により、昨年度に比べて 1.2% の減となりました。この結果、収益的収支では3億7096万円の純利益が生じました。前年度繰越利益剰余金1億3134万円と、その他未処分利益剰余金変動額8億7000万円を合わせた28年度末の当年度未処分利益剰余金は13億7230万円となります。資本的収支の不足額13億8853万円は当年度分消費税資本的収支調整額1億2331万円、減債積立金1億7000万円、建設改良積立金7億円、および可燃度分損益勘定留保資金3億9522万円で補填しました。企業債の年度末残高は31億7475万円です。なお、安全、強靭、持続の観点から、28年度に実施した主な工事などは次の通りです。災害対策事業。落ち方、錆、水道管敷設替え工事。寺池台2丁目、3丁目。水道管敷設替え工事。初芝富田林中学校、高等学校進入路、水道管敷設工事。 羽曳野市との間で緊急連絡管を新たに敷設。老朽化対策事業、五軒屋受水場設備更新工事、高部台一丁目水道管敷設替え工事、南朝日ヶ丘町水道管敷設替え工事、下水道事業、下水道事業収益、収益的収入は34億5649万円で、使用料収益については13億6671万円となっています。下水道事業費用、収益的支出は31億4482万円となり、収益的収支は3億1167万円の純利益が生じました。資本的収支の不足額10億3941万円は、当年度分消費税資本的収支調整額4571万円、引継ぎ金1億5772万円、当年度分損益勘定留保資金7億1337万円、当年度利益剰余金処分額1億2261万円で補填しました。企業債の年度末残高は177億6618万円です。未整備地域の早期解消を目指して、下水道事業は公共下水道事業と浄化槽整備推進事業の2つの手法を活用し、生活排水処理施設の整備を進めています。投資を抑制し、効率性の高い浄化槽を併用することで、本市の生活排水対策全体の財政リスクの低減を図っています。28年度に実施した主な工事などは次の通りです。公共下水道事業、大井処理区 32.75ヘクタールの汚水面整備、狭山処理区 2.94ヘクタールの汚水面整備、狭山処理区の季節環境の長寿命化対策工事。28年度末の処理区域内人口は102,072人で、昨年度108,068人、人口普及率は 89.8%、 昨年度 88.0% となりました。浄化槽整備推進事業、24基の浄化槽を設置。問い合わせ、上下水道総務課、内線258。29年度市表彰式、功績をたたえ34人と4団体を表彰。市政や公益に関して功績のあった人と団体を11月3日の文化の日にスバルホールで表彰します。表彰を受けられるのは次の皆さんです。準不動、継承略、有功賞、中谷義和、宮町、功労賞、自治振興功労賞、浅野豊、楠木町、田中実、富田林町、久隆弘、茨城市、増田昇、堺市、吉川浩二、大阪市、吉野正明、宮間台、教育文化功労賞、合田久恵、川面町、田中進、東板持町、船垣正和、小金台、和中剛、藤沢台、公安防災功労賞、木口俊彦、富田林町、有限会社千早養村場、産業振興功労賞、鉄本智之、 若松町、山田文子、富田林町、米沢達一、中野町東、福祉衛生厚労省、伊庭福夫、不動ヶ丘町、浦本安子、文ヶ丘町、河合和子、文ヶ丘町、国部敏夫、佐美、酒井千代、菅、篠原勲、青葉岡、隅勝代、岸町、田口哲夫、寿町、寺井園子、宮町、土井鈴子、川面町、中谷義子、岸町、野村京子、寺井家代、間野愛子、鈴山台、溝川富子、岸町、村本義子、藤沢台、森本照美、高田、森本真美子、金剛節山台、八塚弘子、高部台、清水町地区福祉委員会、東板餅地区福祉委員会、特定非営利活動法人、フラットスペース金剛、善光省、湯谷道也、山中田町、問い合わせ、秘書課、内線312、法務大臣表彰を受賞、10月16日、本市の人権擁護委員の鈴木義勝さんが法務大臣表彰を受賞されました。鈴木さんは5年より人権擁護委員として人権相談や人権啓発活動に広く積極的に従事するなど、地域における人権擁護活動に長年貢献されています。問い合わせ、人権政策課、内線472。富田林病院建て替え事業。新病院の基本設計が完成しました。現在、建て替えが進められている富田林病院の基本設計が完成しました。新病院は地上6階、地下1階建て、延べ床面積は23,611平方メートル、ひさし部分、別棟含むで、病床数は260床となっています。新病院の配置は、現在の敷地の東側から北側にかけて、逆L字型に病院本館と検診センター棟を配置し、中央部に現行の車両出入り口から正面玄関に伸びる進入路を設け、その南側に来院者用駐車場215台を設ける計画となっています。新病院の完成は33年10月を予定しており、当初の予定、31年度に一部供用開始、34年度に完成から変更となったことから、本市と大阪府済生会で結ばれている富田林病院の譲渡等に関する基本協定書の供用開始時期に関する部分を変更します。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 28-5520。障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療、子ども医療の医療証をお持ちの人へ、30年4月から福祉医療費助成制度が変わります。対象医療、医療保険が適用される医療、および30年4月から訪問看護ステーションが実施する訪問看護、医療保険分へ対象が拡充されます。また、精神病床への入院は助成対象外となります。ただし、30年3月31日土曜日時点での福祉医療費助成制度対象者、重度以外の精神障害者を除く、については、経過措置として 33年3月31日水曜日までは、引き続き助成対象となります。1. 障害者医療。対象者。身体障害者手帳、1級、2級所持者。重度の知的障害者。中度の知的障害者で、身体障害者手帳所持者。30年4月からは、次の方も対象者となります。精神障害者保健福祉手帳、1級所持者、新規。指定難病、特定疾患、受給者証所持者で、障害年金、または特別児童扶養手当、1級該当者、新規。一部自己負担額、1日あたりの負担額、一つの医療機関あたり、および30年4月からは、一つの訪問看護ステーションあたり、入院、入院外とも、1日500円以内、一つの医療機関あたりの上限日数、30年4月からは上限日数なし、院外調剤への自己負担、30年4月からは、一つの調剤薬局あたり、1日500円以内。複数の医療機関などを受診した場合の月額上限額。30年4月からは3000円。医療機関によっては、1ヶ月あたりの窓口での支払い額が3000円までとなりますが、3000円を超えた場合でも、超えた額をお返しします。2. 老人医療。対象者。障害者医療と整理統合し、重度以外の精神障害者、難病患者と結核患者は助成対象外となります。ただし、30年3月31日土曜日時点での老人医療対象者については、経過措置として、33年3月31日水曜日までは、引き続き助成対象となります。30年3月31日土曜日時点で、老人医療対象者のうち、障害者医療、一人親家庭医療の対象とならない人は、30年4月1日日曜日以降は、助成対象外となりますが、経過措置として、33年3月31日水曜日まで、引き続き助成対象となります。一部自己負担額、一日あたりの負担額、一つの医療機関あたり、および30年4月からは、一つの訪問看護ステーションあたり、入院、入院外とも、一日500円以内、一つの医療機関あたりの上限日数、30年4月からは上限日数なし、院外調剤への自己負担、30年4月からは、一つの調剤薬局あたり、1日500円以内。複数の医療機関などを受診した場合の月額上限額。30年4月からは3000円。医療機関によっては、1ヶ月あたりの窓口での支払い額が3000円までとなりますが、3000円を超えた場合でも、超えた額をお返しします。3. 一人親家庭医療。対象者、一人親家庭の18歳に到達した年度末までの子。前述の子を看護する父または母。前述の子を養育する養育者。30年4月からは、一人親家庭には裁判所から配偶者暴力等、DV に関する保護命令が出された DV 被害者も含みます。一部自己負担額、一日あたりの負担額、一つの医療機関あたり、および30年4月からは、一つの訪問看護ステーションあたり、入院、入院外とも、一日500円以内、一つの医療機関あたりの上限日数、あり、月2日まで、院外調剤への自己負担。 なし、複数の医療機関などを受診した場合の月額上限額、2500円。4. 子ども医療、中学校卒業年度末までの子、一部自己負担額、一日あたりの負担額、一つの医療機関あたり、および30年4月からは、一つの訪問看護ステーションあたり、入院、入院外とも、一日500円以内、一つの医療機関あたりの上限日数、あり、月2日まで、院外調剤への自己負担、なし、複数の医療機関などを受診した場合の月額上限額、2500円。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。だんじりお披露目、勇壮な掛け声とともに、10月第2、第3週の土曜日、日曜日、市内各地で秋の収穫を祝うだんじり祭りが実施されました。また、今年修理をした宮町のだんじりが9月10日に、北別院のだんじりが10月15日に、祭り本番に向けて、それぞれの町内でお披露目されました。見物客は、青年団の皆さんの掛け声とともに栄光されるだんじりの勇壮な姿に見入っていました。黄金色に実る奇跡の復興米。9月19日、桜井町の田んぼで東日本大震災の被災地、岩手県大槌町で津波に流されながらも、瓦礫の間で穂を実らせた3株の稲がルーツの奇跡の復興米の稲刈りが実施されました。当日は、岸小学校の5年生児童89人が参加し、爽やかな青空のもと、黄金色に実った稲を協力して一束一束丁寧に刈り取っていました。収穫された復興米の一部は、大槌町などに送られる予定です。秋の訪れを実感。10月8日、9日の2日間、農業公園サバーファームで、恒例の秋の収穫祭が開催され、延べ約4000人が訪れました。期間中は、さつまいもの収穫体験や稲刈り体験をはじめ、玉入れ競争や工作体験など、会場のあちらこちらで楽しいイベントが催され、園内は実りの秋を満喫する大勢の家族連れや友達同士らで連日にぎわっていました。